今日からピリピ人への手紙というところをご一緒に学んでいきたいと願っています。1章の10節、ピリピの1章の10節というところをご一緒に読みましょう。あなた方がというところからなりますようにというところまでご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。今日私たちはこの箇所を通して真に優れたもの、真に優れたものというテーマで学んでいきましょう。今まで私たちは1年をかけて人の働きというイエス・キリストの弟子たちが書いた人の働きについて学んでくることができました。最後のところではパウロという人がローマに到着したという箇所を共に学んで終わったわけです。パウロは目的地であったローマというところに着いた時に自費で借りた家が与えられました。彼はその与えられた家で4通の手紙を書きました。その4通のうちの1つが今私たちが学ぼうとしているピリピ人への手紙と呼ばれるものです。彼はこのピリピの手紙において繰り返し繰り返し喜びという言葉を使っています。19回記されていますけれども、実は自費で借りた家とは言ってもそこはローマの万兵がついている牢獄です。そこで監視されながら彼は生活をしていたわけですね。なのにどうして彼はこのピリピ人への手紙を通して喜びを書いたのか。それは彼の心が喜びにあふれていたからだ。ということは状況とか置かれている立場に関係なく喜ぶことができるんだということを彼は教えているわけですね。特にこのピリピ人への手紙というのはピリピという場所にできた教会、その教会のクリスチャンたちに対して宛てられた手紙であったわけです。彼はそのピリピの教会のクリスチャンたちに対してこう言いました。真に優れたものを見分けることができるようになりますように。本当に大事な優れたものを見分けることができるように。では彼が語った真に優れたものとは一体何であったか。まず一つ目、それは良い働きであったと聖書は教えています。この一章の6節を見てください。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのです。真に優れたものとは神が始められた良い働きだと教えられているんですね。神様は良い働きを始めてくださった。しかも神様はその始めてくださった良い働きを完成させてくださるんだということが記されているんです。では神様が始められた良い働きとは何か。まずそれは福音を広める働きでしたと聖書は教えています。福音を広める働き。今度は5節をご覧ください。あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。良い働きとは福音を広める働き。この福音というのは 普段あんまり使わない言葉ですけれども、英語に直すと、グッドニュース。良い知らせ。これが福音なんですね。何が良い知らせなのか。何がグッドニュースであるのか。それは、先ほど少年の方々が歌ってくださったように、イエス・キリストが私たち人間の罪を身代わりに背負ってくださった。身代わりに罰を受けてくださった。これが福音なんですね。そして、イエス・キリストが代わりに十字架にかかって罰を受けてくださったから、イエス・キリストを信じる者はその罪の許しを受けることができる。これがグッドニュースであるわけですね。新聞紙、新聞の記事からですね、もし、マイナスのニュース、良くないニュースを切り取ったら、その新聞はどうなるでしょう。穴だらけになります。ほとんど私たちがもらう私たちの手元に届くその新聞はほとんどがマイナスの情報です。コロナのこと、またさまざまな震災、いろんな出来事が次から次に、誰かが亡くなった、殺された、そんな話ばかりが新聞記事に踊っているわけです。それが普通ですけれども、聖書は神様が始められた働きは、このような罪にあふれた世界に神が来てくださった、神がその罪を代わりに背負ってくださった、信じる者は許される、これが神が始めてくださった良い働きでは、それはいつから始まり、それはいつ完成するんでしょうか。最初の日から今日までと聖書は書いてあります。この最初の日というのは、イエス・キリストがガリラヤ湖という湖があります。結構大きな湖なんですけども、そのほとりで宣教を開始された。マタイの福音書というところにはこうあるんですね。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエス・キリストという人はイスラエルのガリラヤというところから宣教を開始して、すべての人に向かって悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという働きを始められたんです。その日から今日に至るまで、今日というのは今パウロという人がローマの牢獄で手紙を書いているその時まで、ピリピの教会に向かって手紙を書いているその時まで、その働きは今もなお続いているということを語っているんです。実はこのピリピという町は実在する町で、使徒の16章というところを見ると、パウロという人が初めてヨーロッパに宣教の働きを始めた場所であったわけです。今まではアジアで宣教の働きをしてきました。でも初めてピリピというヨーロッパに足を踏み入れました。川辺に一人の女性たちが集まっていました。その代表がルデア、英語ではリディアという人がそこで集まってお祈りをしていました。パウロは宣教師ですから、そのルデアに向かって福音、グッドニュースを伝えたんですね。神様は あなたの罪を許すために来てくださいましたよ。するとルディアはそれをまるで待ち望んでいたかのように、まるで砂に水が染み込むように彼女はそれを信じて、そしてすぐに家族のところにも来てもらって、家族全員がイエス・キリストを信じました。しかしこの後パウロという人は捕らえられて、また牢獄に入れられます。その時には背中に鞭を打たれたんです。何度も鞭を打たれて、背中はもう血だらけの状態でした。そんな中でパウロはそこで痛みをこらえながら神に賛美をしていました。その時に地震が起こりました。そしてパウロを監視していた監守は全部の牢獄が開いているのを見て、責任を取って自害をしようとしました。その時パウロは、自害しては いけません、私たちはここにいます。監守の自殺を止めて、彼にもグッドニュース、福音を伝えたんです。そして監守と監守の家族が救われた。こうして生まれたのがピリピの教会だったんですね。ピリピ教会というのがここに誕生したわけです。教会という場所について、奥の方は教会って一体何をしてるんだろうと、あんまり、分かりにくいかもしれません。でも教会の一番の働きは、福音という神様からのグッドニュースを伝えるのが教会の最大の働きなんです。それはイエス・キリストが始められた働きであり、そしてイエス・キリストを信じるクリスチャンたちが受け取った働き。私たちはこの働きを何よりも大事にしています。ですから教会に来るたんびに福音福音という言葉を聞くかもしれません。でもぜひそれは教会の一番大事な働きなんだということを理解してくださるようにお願いします。さらに良い働き、聖書はその神が始められた良い働きは完成すると約束されたんです。良い働きは完成する。もう一度読みします。キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。神様はご自身が働き始められた良い働きを完成させてくださるんだと約束しているわけです。神様は人に救いを与える福音を伝えるという働きを始めてくださっただけではなくって、イエス・キリストが再び来る日までに完成をさせてくださる。聖書はイエス・キリストについてこのように紹介しています。少し前をご覧いただきたいと思います。ヘブル書2章の10節、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。聖書は救いの創始者としてイエス・キリストのことを紹介しているんですね。イエス・キリストというのは救いというものを最初に始められた創始者なんだということ、そしてそれを伝えることは万物の 目的なんだということを教えています。別の箇所でも神様はイエス・キリストのことを万物の創始者と紹介しています。神はこの創世記の一番最初、聖書の一番最初にこういう言葉を記しておられるんですね。初めに神が天と地を創造した。そしてさらにその最後にこう書いてあります。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。皆さん、神様が作られたこの万物、神様が作られたすべてのものは非常に良かった。本当に素晴らしい存在として神様はこの万物を作ってくださったんです。その創始者こそ神であるということを聖書は明らかにしているわけです。けれども神が作られたこの素晴らしい万物は罪によって台無しになりました。神が始められた良い働き、天地を作る、そして私たちを作るというその良い働きは、神を信じない、神に従わない、自分勝手に生きるという罪によってそれは台無しになりました。罪はいつも大切なものを壊すんです。人と人のとの関係を壊すんです。与えられた素晴らしいものをいつも破壊していくんです。先日、ニュージーランドから、栗原兄弟がテレビ電話をかけてくれました。その時に彼はこう言ったんですね。先生、ニュージーランドの空がセピア色です。え、どうしたの？なんと隣のオーストラリアというところで去年の10月から1月の終わりまで森林火災が4ヶ月ずっと続いている。4ヶ月です。もうオーストラリアは国を挙げてみんなで消防活動に当たって、消防士たちは休むことなく毎日消火活動に当たり続けたんです。でも消えない。本当に多くのところが焼けました。家も失いました。ニュージーランドの空までセピア色に変えました。今一例ですけれども、私たちのこの住んでいる世界、神様が作られた素晴らしい万物は非常に良かったと神様が言ってくださったその世界は壊れ始めているというのを私たちは手に取るように知ることができるわけです。地震、大雨、次から次にさまざまな出来事が一回ではない、続けて、そしてその間隔もどんどんどんどん短くなっているというのを私たちは肌でわかるわけです。神様はそんな私たちに変わることなくグッドニュース、神が回復を与えてくださる、神様が救ってくださるというニュースを私たちに与え続けているんです。だから聖書はこう教えています。ご一緒に読みましょう。ヘブル書の12章の2節、これは 4ヶ月ぶりに大雨がオーストラリアに降って、やっとやっと収束が見え始めた。もうその喜びで消防士が手を挙げているところですけども、ニュースになった箇所ですけども、本当に神様の素晴らしさを覚えることができます。今ご一緒に読みましょう。3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス・キリストは信仰の創始者です。このお方から目を離さないでいなさい。何が真に優れたものでしょうか。それは良い働き、神が始められた良い働きです。さらに真に優れたもの、それは豊かな愛であると聖書は教えています。豊かな愛、9節10節、聖書の9節10節をご覧ください。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。パウロという人はその監視されている牢獄で祈りました。祈り続けました。丸2年彼は毎日毎日祈り続けました。そしてフィリピの教会に向かって手紙を書いたんです。そこに書いたのは、あなた方の愛がいよいよ豊かになりますようにと書いたんです。何が一番大切か、聖書は大切なものを3つ挙げているんです。信仰、希望、そして愛。第一コリントの13章の13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。このいつまでもというのは永遠にという意味です。決して失われない、決して色褪せない、一人一人の心に与え続けるもの、それは愛。それが一番大事なものなんだと聖書は教えているんです。パウロはフィリピの教会の人々にこの愛を受けたものとして、その与えられた愛がいよいよ豊かになるようにということを心から願い、手紙に隠したんです。その愛とはどんな愛でしょうか。イエス・キリストの愛です。8節、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。イエス・キリストの愛の心、賛美にありましたように、人が友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はどこにもない、誰も持っていない。その愛を持っておられたお方こそキリストイエスであり、そのキリストイエスの愛の心が一人一人の内側でいよいよ豊かにされていきますようにというのが彼の祈りでした。神は実にその一人をお与えになっているほどによう愛された。 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。自分の大事な大事な一人子を与えるほどに愛してくださった。それがキリストイエスの愛です。パウロはその祈りをこんなふうに表現しています。3節4節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り。パウロはいつもピリピの教会の人たちのことを思い描いたんですね。そして思うたびごとに彼の心は喜びでいっぱいになったんですね。彼らに会いたい、そして彼らと神様の恵みを分かち合いたい。愛している人っていうのは愛する人のことを考えるんですね。いつもその人のことが心配で、どうしてるだろう、何が必要だろう、何を言ってあげたらいいだろう、どんなことをしてあげたらいいだろう、いつも考え続けるんです。私はよく夢を見ます。で、自分が思っていることが夢の中に現れてくるんですね。そしていつもそれをもう抑えられることがこうできなくなってしまうということをよく経験してしまうんですね。この前ちょっと夢を見たことを紹介したいと思います。ちょうど教会でした。教会の前には公園があるんですね。で、公園にライオンがいっぱいいたんです。何頭もライオンがいたんです。そしてその一頭が教会の玄関を開けようとしたんですね。私は一人で一生懸命ライオンから入られないように教会のドアを守りました。そんな夢で目が覚めたんですけども、神様が本当に愛する兄弟姉妹たちを与えてくださって、その教会を守る、教会の兄弟姉妹たちを守るという働きをこの牧師に与えてくださっているから、本当に命を懸けてでも守らないといけないという、まあ、そんな自分の思いが夢に反映したんだと思うんですけども、ちょうどパウロも同じでした。もうピリピの教会のことを考えると、もう祈らざるを得なかったんですね。もうほとばしるように、1時間でも2時間でも3時間でも2年でも祈り続ける、それが彼の日常であったわけです。思うごとに感謝し、祈るごとに、彼の祈りは喜びの祈りに変わっていきました。神様はパウロとピリピの教会をそんな関係まで導いてくださいました。7節をご覧ください。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。パウロはピリピの教会のために祈り、ルデアやその家族、監視やその家族のために祈り、ピリピの教会も同様に投獄されているパウロのために祈り続ける。状況は投獄されているんですね。必ずローマのネロ皇帝の前に立たなければならないわけです。けれども彼は喜び祈った。心に喜びがあふれていたからです。 そこに豊かな愛を見ることができるんです。さらにその豊かな愛というのは見分ける愛、見分ける愛です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。豊かな愛というのは真に優れたものを見分けることのできる愛なんですね。何が愛する人に必要か、何を言ってあげることが必要なのか、どうしてあげることがその人の祝福となり力となり励ましとなり助けとなるのか、それを見極めて正しいものを選んで表していくこと、それこそが豊かな愛だということがわかるんです。ただ贈り物を贈ることだけじゃなくって、本当にその人に今必要なものを見極めて行動に表していくことなんです。どうしてパウロが囚人でありながら自費で、つまりお金を払って家を借りることができたのか、パウロってそれほど裕福な人だったんでしょうか。いいえ、このパウロの獄中生活を支えていたのは実はピリピだったんです。ピリピの教会でした。ピリピの教会がいつも捧げ続けてきたんです。パウロはそれを決して忘れませんでした。このピリピ書の4章のところを見るとこんなふうに記されています。4章の18節、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。パウロはこのピリピの教会への手紙をエパフローデトという人に託したんですね。彼はそれをピリピ教会に届けました。そして帰ってきた時にエパフローデトの手には贈り物があったんです。それは献金でした。パウロはそれを通して、私は全てのことに満ち足りています、満ち溢れています、囚人でありながら食べるものが与えられ、着るものが与えられ、そして神様の働きをすることができた。それがどれほど彼を励まし彼の力になったか、それは言葉にすることが難しいほどの恵みであり祝福だったんです。だからこそ彼はそのことを感謝してこう言いました。真の知識とあらゆる識別力によってあなた方の愛がより豊かになるように、いよいよ豊かになりますように。真の知識って何でしょうか。真の知識というのは御子に関する知識だと聖書に教えられているんです。エペソの 4-13 に御子に関する、つまりイエス・キリストに関する知識、それは私たちの愛をより豊かにするということを教えているんです。聖書っていうのはただの歴史的な書物ではなくって、イエス・キリストがどのような人生を歩んだかということを克明に記しています。4人の弟子はそれを繰り返し繰り返し 書き記しているんです。そこにはイエス・キリストの愛、どれだけたくさんの人々が自分のもとに助けを求めに来ても、その一人一人のために癒し、祈り、励ますその姿を、そのイエス・キリストに対する知識を知るとき、知識を持つときに私たちの愛はさらに豊かになる。そして最後に、あらゆる識別力、何が良いものであるのかというのを見極めることができる。ローマ書の12章の2節にはこのように記されています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神様の御心、神様って何を考えているのか、神様って何を望んでおられるのか、どんな計画を持っておられるのか、今日私が何をしてあげることが、どのように人に接することが良いことなのかを、心の一心によって自分を、古い自分に従うじゃなくって、自分の感情や自分の思いや状況によるのではなくって、神様が与えてくださる新しい心によって自分を変えていく、そのことを通してあらゆる識別力、判断力が与えられる。牧師の働きをしているといろんな相談が来ます。人間関係のこと、経済的な問題、さらに自分自身の問題、そんなすべてのことについて私が全部のことを分かっているわけではありません。いや、分からないことの方が多いんです。けれども神様はいつも相談を受けたときに神様の御心を教えてくださって、識別する力を与えてくださって、必要なことを神様によって語らせてくださるんです。神様はそれを全てのクリスチャンに望んでおられる。あなた方の愛がいよいよ豊かになって、真の知識とあらゆる識別力によって何が真に優れたものであるのか見分けることができますように。これが神のメッセージです。今日私たちはこれを受け取りましょう。真に優れたもの、それは神が始められた良い働きであり、神が与えてくださる豊かな愛です。祈りましょう。さらに、私はイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかられたことを知りました。そのことを信じます。そのことを信じた者として告白したい。今日そのような思いに導かれている方おられたら、その方も手を挙げてお示しください。さらに、神様、私には愛が必要です。私の愛を豊かにしてください。イエス様の愛で豊かにしてください。正しいものを、真に優れたものを見分ける識別力を与えてください。今日そんな願いを思い、決心のある方もおられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン。素晴らしい神様、 神様がこの時間を祝してください。一人一人の心に働いてくださり、勇気をまた選び取る力を与えてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。